ジョセフ・スミス、歴史。預言者ジョセフ・スミスの歴史からの抜粋。教会歴史。第一巻。一章から五章。
ジョセフ・スミス、自分の先祖と家族と、家族が以前に住んでいたところについて述べる。宗教についての異常な騒ぎがニューヨーク州西部に広がる。ジョセフ・スミス、ヤコブより指示された通りに知恵を求めることを決心する。御父と御子が現れ、ジョセフは預言者の務めに召される。第一節から二十節。
末日聖徒イエス・キリスト教会の起こりと発展に関して、たちが悪く腹黒い人々によって、多くの噂が広められてきた。これらすべての噂は、その先導者たちがこの教会の教会としての名声と、世における発展等を損なおうと企てたものである。そのために、私はこの歴史を書くに至った。それは、世間の考えを正すためであり、また、真相を知ろうとするすべての人に、私が事実を知っている範囲で、私自身と教会の両方に関して、その事実を起こった通りに知らせるためである。この歴史の中で、私は、真実かつ公正にこの教会に関する様々な出来事を、それらが起こった通りに、あるいは現在ある通りに述べよう。今や、この教会が組織されて8年目。1838年、である。私は主の1805年12月23日に、バーモント州ウィンザー郡シャロンの町で生まれた。私の父、ジョセフ・スミス・シニアは、バーモント州を去って、ニューヨーク州オンタリオ郡、現在のウェイン郡、パルマイラに移り住んだ。当時、私は10歳くらいであった。父はパルマイラに着いてから約4年経って、家族と共に、同じオンタリオ郡内のマンチェスターに移った。家族は11人からなっていた。それは、父ジョセフ・スミス、母ルーシー・スミス。母の結婚前の姓はマックといい、ソロモン・マックの娘であった。兄弟たち、すなわちアルビン。1823年11月19日、25歳で死去。ハイラム、私自身、サミュエル・ハリソン、ウィリアム、ドン・カーロス、それに姉妹たち、すなわちソフロニア、キャサリン、およびルーシーであった。マンチェスターに移り住んでから2年目のある時、私たちが住んでいた地域に宗教に関する異常な騒ぎがあった。それはメソジスト教徒から始まったが、間もなく広くその地域内のすべての教派に及んだ。実に、その地方全体がそれに影響されたようであった。そして、大勢の群衆が様々な教派に加わり、それが人々の間にただならぬ騒ぎと分裂を引き起こした。見よ、ここだ、と叫ぶ人がいれば、見よ、そこだ、と叫ぶ人もいた。ある人はメソジスト派の教えを、ある人は長老派の教えを、またある人はバプテスト派の教えを擁護して論争していた。これら様々な教派に転じた改宗者たちは、改宗の時に深い愛を表明し、また、この尋常でない宗教的感情の場面を引き起こし、助長するのに深く関わった牧師たちは、すべての人を改心させるために、どこでも自分の好む教派に加わりなさいと言って、大いなる熱意を表した。にもかかわらず、改宗者たちのある人々はある教派、 またある人々は別の教派というように、所属が定まり始めると、牧師たちと改宗者たちの好ましく見えた感情は、真実ではなく偽りであるように思われた。牧師が牧師と、改宗者が改宗者と言い争うひどい混乱と悪感情の場面がこれに続き、その結果、すべてお互いの好感情は、もしかつていくらかでもそのようなものがあったとしても、今は言葉の争いと見解についての論争ですっかり失われてしまったからである。私は当時14歳であった。父の家族は長老派の教えを受け入れ、そのうちの4人、すなわち母のルーシー、兄弟のハイラムとサミュエル・ハリソン、および姉のソフロニアがその教会に加入した。このひどい騒ぎの間、私は心の中で深く考えさせられ、大きな不安を感じないではいられなかった。しかし、私の気持ちに深く、またしばしば痛烈に感じるものがあったにもかかわらず、なお私はこれらすべての教派から遠ざかっていた。それでも、機会があるごとに、彼らのいろいろな集まりには出席した。そうするうちに、私の心はややメソジスト派に傾き、彼らに加わりたいとかなり望むようになった。しかし、様々な教派間の混乱と争いが非常に激しかったので、私のように若く、世間のことを知らない者にとって、誰が正しく、誰が間違っているか、確かな結論を出すことは不可能であった。私の心は時々ひどくかき乱され、叫び声と騒ぎの渦は熾烈なもので耐えることがなかった。長老派の人々は、バプテスト派の人々とメソジスト派の人々に断固反対し、あらん限りの理屈と詭弁の力を用いて彼らの誤りを立証しよう、あるいは少なくとも彼らは誤っていると人々に思わせようとした。他方、バプテスト派の人々とメソジスト派の人々は、彼らは彼らで、同じくらい熱心に、彼ら自身の教義を確立して、他がことごとく誤っていることを立証しようと努めた。この言葉の争いと見解の騒動の渦のただ中にあって、私はしばしば心に問うた。何をしなければならないのだろうか。これらすべての教派のうちのどれが正しいのだろうか。それとも、ことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちのどれかが正しいとすれば、それはどれで、どうすればそれがわかるのだろうか。これら宗教家たちの論争によって引き起こされた、極度に難しい事情のもとで苦しんでいたある日のこと、私は、ヤコブの手紙、第一章五節を読んでいた。あなた方のうち、知恵に不足しているものがあれば、その人は、咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に、願い求めるがよい。そうすれば、与えられるであろう。この聖句が、この時、かつて人の心に力を与えたいかなる聖句にも勝って、私の心に力強く迫ってきたのであった。それは私の心の隅々に大きな力で入り込んでくるように思われた。もし誰か神からの知恵を必要とする者がいるとすれば、それは自分であることを悟って、私はこの言葉を再三再四思い巡らした。なぜならば、私はどうしてよいかわからず、また自分がその時に持っていた知恵よりも深い知恵を得られなければ、どのように行うべきか全くわからなかったからである。それというのも、様々な教派の教師たちは同じ聖句を異なって解釈し、その結果、聖書に訴えて疑問を解決することへの信頼をすべて打ち砕いてしまっていたからである。とうとう私は、 暗闇と混乱の中にとどまるか、それともヤコブが指示している通りに行うか、すなわち神に願い求めるか、どちらかにしなければならないという結論を出すに至った。私はついに、神に願い求めようと決意した。もし神が知恵に不足している者に知恵を与え、しかも咎めもせずに惜しみなく与えてくださるならば、思い切って願い求めてみるべきだと結論づけたのである。そこで、神に願い求めるというこの決心に従って、私はこれを実行するために、人目を避けて森に入っていった。それは1820年の早春、美しい晴れた日の朝のことであった。私がこのようなことを行おうとしたのは、生涯で初めてであった。私は不安の真っただ中にあっても、声に出して祈ろうとしたことはまだ一度もなかったからである。私は前もって決めておいた場所に人目を避けて行き、あたりを見回し、自分一人であることを確かめると、ひざまずいて、心の願いを神に告げ始めた。私がそうし始めるや否や、すぐに私は何かの力に捕らえられた。その力は完全に私を圧倒し、私の舌を痺れさせるほどの驚くべき力を振るったので、私は物を言うこともできなかった。深い闇が私の周囲に集まり、一時はあたかも突然の滅びを宣告されたかのように思われた。しかし、私は自分を捕らえたこの敵の力から救い出してくださるようにと、あらん限りの力を尽くして神に呼び求めた。すると、私が今にも絶望し、破滅に身を任せようとしたその瞬間、すなわち想像上の破滅ではなく、目に見えない世界から来た実在する何者かの力、私がこれまでいかなる者にも、一度も感じたことのないほどの、驚くべき力を持った者の力に身を任せようとした瞬間、この非常な恐怖の瞬間に、私は自分の真上に、太陽の輝きにも勝って輝いている光の柱を見た。そして、その光の柱は次第に降りてきて、光はついに私に降り注いだ。それが現れるや否や、私は我が身を縛った敵から救い出されたのに気づいた。そして、その光が私の上にとどまったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。すると、そのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である。彼に聞きなさい。と言われた。私が主にお伺いしようとした目的は、自分が加わるべき教派を知るために、すべての教派のうちのどれが正しいかを知ることであった。そこで、私は我に返って物を言えるようになるや否や、私の真上で光の中に立っておられた方々に、すべての教派のうちのどれが正しいか。当時は、すべての教派が間違っているということなど、私の心に思い浮かびもしなかったからである。また自分はどれに加わるべきかを伺った。すると、それらのどれにも加わってはならない。すべて間違っているからである。とのお答えであった。また、私に話しかけられたお方は、彼らの心情は、ことごとくその目に忌まわしいものであり、信仰を告白するそれらの者たちはすべて腐敗しており、彼らは唇を持って私に近づくが、その心は私から遠く離れている。彼らは人の戒めを教義として教え、 神を敬う様をするけれども、神の力を否定している。と言われた。そのお方は再び私に、それらの奴隷にも加わることを禁じられた。また、他にも多くのことを私に言われたが、今はそれを書くことができない。私は再び我に帰ると、自分が天を見上げて仰向けに横たわっているのに気づいた。光が去った後、私には力がなかった。しかし、間もなくある程度力を取り戻したので、家に帰った。そして、暖炉に寄りかかっていると、母がどうしたのかと尋ねた。そこで私は、何でもありません。大丈夫です。元気です。と答えた。それから、私は母に、長老派の教えは真実でないことが自分でわかりました。と言った。敵対する者が、私の生涯の極めて早い時期に、私が彼の王国を妨げ悩ます者になると定められていたことに気づいたかのように思われる。そうでなければ、どうして闇の力が私に敵対して連合したのであろうか。どうして私がまだ幼い時に、私に対して反対と迫害が起こったのか。
ある説教者たちと信仰を告白する他の者たちは、最初の次元の話を拒絶する。幾多の迫害がジョセフ・スミスに及ぶ。彼は次元が事実であったことを明かしする。第21節から26節。
私はこの次元を受けてから数日後、前に述べた宗教上の騒ぎの中で盛んに活動していたメソジスト派の説教者の一人とたまたま一緒になった。そして、宗教のことについて彼と語るうちに、私は、その機会を捉えて、自分の受けた次元の話をした。ところが、私は彼の振る舞いにひどく驚いた。彼は私の話を軽くあしらっただけでなく、ひどく軽蔑した調子で、それはすべて悪魔から出たものであって、この時代に次元や啓示のようなものはなく、そのようなものはすべて人たちで終わっており、今後決してそのようなものはない、と言った。しかし、それから間もなく、私がその話をしたことが、信仰を告白する人々の間に私に対する大きな偏見を引き起こし、ひどい迫害の原因となったことを私は知った。そして、迫害は増し続けた。私はたかが14、15歳の名もない少年であり、生活の状況から言っても、世の人々の中で取るに足りない少年であったにもかかわらず、地位のある人々は私に目を留めて、一般の人々の心を私に敵対するように煽り、激しい迫害を引き起こそうとしたのである。これはすべての教派に共通したことで、すべてが連合して私を迫害したのであった。当時、真剣に考えさせられ、またそれ以来しばしば考えさせられてきたことであるが、14歳を少し超えたばかりの名もない少年。それも日々の労働によってわずかな生活費を得なければならない定めに置かれた少年が、当時最も評判の良い教派に属する偉い方々の注意を引き、最も激しい迫害と悪口増言を浴びせようとする思いを彼らの心中に起こすほどの重要人物と思われようとは、なんとも不思議なことである。しかし、不思議であろうとなかろうと、それは事実であり、しばしば私自身にとってひどい悲しみの種となった。しかしながら、それでも私が次元を見たことは事実であった。私はそれ以来、自分はパウロによく似た心境であると思ってきた。 彼はアグリッパ王の前で弁明し、自分が次元を受けて光を見、声を聞いたことを話した。それでもなお、彼を信じた者はほとんどなかった。ある者たちは彼は不正直だと言い、他の者たちは彼は気が狂っていると言った。そして、彼はあざけられ、罵られた。しかし、すべてこのことも、彼が次元を受けたという事実を損なうことはなかった。彼は次元を見た。彼はそのことを知っており、天の下のあらゆる迫害も、その事実を変えることはできなかった。たとえ迫害されて死に至ろうとも、それでも彼は、自分が光を見、自分に語りかける声を聞いたことを知っていたのであり、最後の一息まで知っていたことだろう。全世界も、彼にそうでないと考えさせ、信じさせることはできなかった。私についても同じであった。私は実際に光を見た。その光の中に二人のお方を見た。そして、その方々が実際に私に語りかけられたのである。たとえ次元を見たといったことで憎まれ、迫害されたとしても、それは真実であった。そして、そのように言ったことで、人々が私を迫害し、私を罵り、私に対して不当にあらゆる悪行を浴びせているとき、私はこのように心の中で言うようになった。真実を告げたことで、なぜ私を迫害するのか。私は実際に次元を見た。どうして私は神に逆らえようか。なぜ世の人々は私が実際に見たものを否定させようとするのか。私は次元を見た。私はそれを知っていた。神がそれをご存知であるのを私は知っていた。私はそれを否定できず、またそうする勇気もなかった。少なくとも私は、そのようにすれば自分が神に対して罪を犯し、罪の宣告を受けるということを知っていた。共犯社会に関する限り、私は今や心に満足を得ていた。すなわち、それらのどれにも加わる義務はなく、次の指示があるまでそのままでいればよかったのである。私はヤコブの証が真実であることを知った。すなわち、知恵に不足しているものは神に願い求めることができ、そうすれば、咎めを受けることなく知恵を得られる。と。
モロナイ、ジョセフ・スミスに現れる。ジョセフの名は、良くも悪くもすべての国民の中で知られるようになる。モロナイ、モルモン書と来たるべき主の裁きについて彼に告げ、また多くの聖句を引用する。金盤の隠し場所が明らかにされる。モロナイ、引き続き預言者を教える。第27節から54節。
私は1823年9月21日まで、この世の普通の仕事に従事していた。その間ずっと、宗教心のある人か、宗教心のない人かを問わず、あらゆる階級の人々から容赦のない迫害を受けていた。私が次元を見たことを断言し続けたからである。次元を受けた時から1823年までの間、私は当時のどの教派にも加わることを禁じられており、非常に未熟な年齢でもあって、本来ならば私の友となり、私を優しく扱い、もしも私が惑わされていると思ったならば、適切な愛情に満ちた方法で、私を改心させるように努めて当然であった人々によって迫害されたため、 私はあらゆる誘惑を受けるに任された。また、私はいろいろな人々と交わって、しばしば多くの愚かな誤りを犯し、若者としての弱さと人間性の至らなさを示した。遺憾ながら、このために神の目にかなわない様々な誘惑に誘い込まれた。この告白をしたからといって、私が何か大きな罪、すなわち憎むべき罪を犯したと思うには及ばない。このような罪を犯す性質など、決して私にはなかった。しかし、私は軽率な行動をし、時には陽気な仲間と交わるなどして、私のように神から召されたものが当然保つべき性格に一致しない行動をした。しかし、私の若い頃を思い出し、私の生来の陽気な気質を知っている人には、このことはそれほど不思議には思われないであろう。これらのことの結果、私はしばしば自分の弱さと不完全さのゆえに咎めを感じた。そして、前に述べた9月21日の夜のことである。私はその夜、床に着いた後、全能の神に、私のすべての罪と愚かな行いを許してくださるように、また神の前における自分の状態と立場を知るために示しをくださるように、祈って嘆願した。以前に受けたように、神の示しをいただけるという十分な確信があったからである。私はこのように神に呼び求めていたとき、室内に光が現れたのに気づいた。その光は次第に明るさを増し、ついにその部屋は真昼の時よりも明るくなった。すると、すぐに一人の方が私の寝台の傍らに現れ、空中に立たれた。というのは、その足が床から離れていたからである。その方はこの上なく美しい白さの、ゆったりとした衣を着ておられた。それは、私がこれまで見たこの世のいかなるものにも勝る白さであった。この世のいかなるものも、これほど白く輝いて見えるようにすることはできないと思う。その方の手はあらわで、衣の袖は手首の少し上までで、その足もあらわで、衣の裾は足首の少し上までしかなかった。その頭と首も覆われていなかった。その方の胸が見えるほど衣がゆったりとしていたので、私はその方がその衣のほか何も着ておられないのに気づいた。その衣が非常に白かっただけでなく、その全身も必死に尽くしがたい輝きに満ち、その顔はまことに稲妻のようであった。部屋は非常に明るかったが、その方のすぐ周りほど明るくはなかった。私は最初にその方を見たときに恐れたが、その恐れはすぐに去った。その方は私の名を呼び、自分は神の前から使わされた使者であること。その名はモロナエであること。神が私のなすべき技を備えておられること。また私の名が良くも悪くもすべての国民、部族、国語の民の中で覚えられること。すなわち、良くも悪くもすべての民の中で語られることを私に告げられた。その方はまた、この大陸の先住民の話と彼らの起源を伝える、金版に記された書が隠されていることも告げられた。また、それには救い主がその昔の住民に述べられたままに、完全な永遠の福音が載っていることも告げられた。また、銀の鶴にはめた二つの石も、版と共に隠されていること。これらの石は胸当てにつけてあって、ウリムとトンミムと呼ばれるものをなす。 これらの石を所有して使ったものが昔、すなわち前の時代の、聖剣者となったこと、並びにその書を翻訳するために、神がそれらを備えてくださったことを、その方は告げられた。その方はこれらのことを私に告げられた後、旧約聖書の予言を引用し始められた。最初にマラキ書の第三章の一部を引用し、また私たちの聖書に言われているのとは少し異なるが、同じ予言の第四章、すなわち最後の章も引用された。私たちの聖書にある通りに第一節を引用する代わりに、次のように引用された。見よ、炉のように燃える火が来る。すべて高ぶる者と悪を行う者は、藁のように燃える。やがて来る者たちが彼らを焼き尽くして、根も枝も残さない、と万軍の主は言う。さらにまた、その方は第五節を次のように引用された。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアの手によってあなた方に真剣を表そう。また、その次の節を言葉を違えて引用された。彼は先祖に与えられた約束を子孫の心に植え、子孫の心はその先祖に向かうであろう。そうでなければ、主の来臨の時に、全地はことごとく荒廃するであろう。これらに加えて、その方はイザヤ書の第十一章を引用し、それはまさに成就しようとしていると言われた。また、使徒行伝第三章第22、23節も、まさに私たちの新約聖書にある通りに引用された。その方は、その預言者とはキリストのことである。しかし、彼の声を聞こうとしない者は民の中から断たれるであろう。というその日はまだ来ていないが、間もなく来る、と言われた。その方はまた、ヨエル書の第二章も第二十八節から最後まで引用された。そして、これはまだ成就していないが、間もなく成就する、と言われた。さらに、異邦人が満ち満ちる恵みに預かる時代が間もなく来ることを告げられた。その方は他にも多くの聖句を引用し、多くの解き明かしをされたが、ここで述べることはできない。さらに、私がその方の語ったその範を受け取るとき、というのは、それを手に入れるときはまだ来ていなかったからである。その範や、ウリムとトンミムのついた胸当てを、それらを見せるように命じられた人々の他には誰にも見せてはならない。もしも見せたならば滅ぼされる。とその方は私に告げられた。その方が藩について私と語っておられる間に、私の心に次元が開かれ、私はその藩の隠されている場所を見ることができた。そして、それは非常に明瞭ではっきりとしていたので、そこを訪れた時にはその場所が分かった。この指示を受けた後、私が見ると、室内の光はたちまち、私に語っておられたその方の周りに集まり始めた。そして、光は集まり続け、その方のすぐ周りを覗いてついにその部屋は再び暗くなった。その途端に、私が見ると、 あたかも一筋の道が天に向かってまっすぐに開いたかのようで、その方は登っていかれ、ついにその姿が全く見えなくなった。そして、その部屋は、この天の光が現れる前の状態に戻った。私はその奇異なありさまをつくづくと考え、またこの常ならぬ使者によって告げられたことを不思議に思いながら横になっていた。このように思いにふけている最中に、私は、突然部屋が再び明るくなり始めたのに気づいた。そして、あたかも突然であるかのように、同じ天の使者が再び私の寝台の傍らにおられた。その方は語り始め、最初に訪れた時に述べたことと全く同じことを少しも変えずに再び述べられた。それを述べた後、飢饉と戦争と疫病によるひどい荒廃を伴って、地上に来ようとしている大きな裁きについて私に告げ、またこれらの厳しい裁きがこの時代に地上に来ることを告げられた。これらのことを述べた後、その方は再び前と同じように登っていかれた。この時には、心に受けた印象が非常に深かったので、私は目が冴えて眠れなくなっており、見たり聞いたりしたことへの驚きに圧倒されて横になっていた。ところが何とも驚いたことに、私はまたもや寝台の傍らに同じ使者を見、その方が前と同じことを私に詳しく語られるのを、すなわち、再び繰り返し語られるのを聞いたのである。そして、その方は私に一つの警告を加え、父の家族は貧しい暮らしをしていたので、金持ちになるために藩を手に入れるように、サタンが私を誘惑しようとするであろうと告げられた。そしてその方は、このようなことのないように私に命じ、藩を手に入れるにあたっては、神の栄光を表す以外の目的を心に抱いてはならないこと。また神の王国を築こうとする動機以外のいかなる動機にも左右されてはならないこと。そうでなければそれを手に入れることはできないことを告げられた。この三度目の訪れの後、その方は前のようにまた天に登って行かれた。そして、私はたった今経験したことの不思議さをまた深く考え続けた。その天の使者が三度目に私を離れて登って行かれたのとほとんど同時に、鶏が鳴いたので、私は夜明けの近いことを知った。したがって、私は一晩中その使者と会見していたことになる。私はその後間もなく起きて、いつものように、その日にしなければならない仕事に出かけた。しかし、私は普段のように働こうとしたが、全く働けないほど疲れ果てているのを知った。私と一緒に働いていた父は、私の具合が悪いのに気づき、家に帰るように言った。そこで、私は家に帰ろうとして出かけた。しかし、囲いを越えて畑から出ようとした時に、すっかり力を失って、ぐったりと地に倒れ、しばらくの間全く意識を失っていた。私が思い出せる最初のことは、私の名を呼んで、私に語りかける声があったことである。見上げると、あの同じ使者が前のように光に包まれて、頭上に立っておられるのが見えた。それからその方は、前夜私に話したすべてのことを再び私に話し、父のところへ行って、私が受けた次元と命令のことを告げるようにと命じられた。私はそれに従い、畑にいた父のところへ戻って、父にすべてのことを詳しく告げた。すると、父は私に、 それは神から出ていると答え、その使者から命じられた通りにするように告げた。私は畑を去って、藩が隠されていると使者から告げられた場所へ行った。すると、それに関して受けていた次元が明瞭であったので、そこに着くとすぐにその場所が分かった。ニューヨーク州オンタリオ郡マンチェスターの村の近くに、かなりの大きさの丘が一つある。そこはその界隈きっての高い丘である。この丘の頂上から遠くない西側のところにかなりの大きさの石があって、その石の下にあった石の箱の中に藩が置かれていた。この石は厚みがあって、上部の中央が丸みを帯びており、へりに行くに従って薄くなっていたので、その中央部は地上に見えていたが、へりはすべて土に覆われていた。私は土を取り除いて、テコを一本手に入れ、それをその石のへりの下に差し込んで、わずかな力でそれを持ち上げた。中を覗き込むと、あの使者から言われたように、実際にそこに、ハンと、ウリムとトンミムと、胸当てが見えた。それらが収められていた箱は、ある種のセメントの中に石を置いて作ったものである。箱の底には、横向きに2個の石が置かれ、その石の上にハンとその他のものが一緒に乗せられていた。私はそれらを取り出そうとしたが、あの使者に止められた。そして、それらを出す時はまだ来ていないことを再び知らされた。また、その時から4年経たないと、その時は来ないとのことであった。その方は私に、その時からちょうど1年目にその場所に来るように、そうすれば彼が私に会ってくださること。また藩を手に入れる時が来るまで私はそれを続けなければならないことを告げられた。それで、私は命じられた通りに、一年ごとにそこへ行き、その度にあの使者にお会いした。そして、お会いする度に、主が何を行おうとしておられるか、また終わりの時に主の王国がどのように指導されるべきかに関して、その方から指示と知らせ等を受けた。
ジョセフ・スミス、エマ・ヘイルと結婚する。ジョセフ・スミス、モロナイから金版を受け取り、いくらかの文字を翻訳する。マーティン・ハリスはアンソン教授に文字と翻訳を見せ、アンソン教授は、私は封じられた書を読むことはできない、という。第55節から65節。
私の父の暮らし向きは非常に窮屈であったので、私たちは必要に迫られて自分の手で働き、機会あるごとに日雇いの仕事やその他で雇われて働いた。私たちはある時は家で働き、またある時は外で働き、絶え間なく働くことで不自由のない生活をすることができた。1823年に父の家族は私の長兄アルビンの死によってひどい苦難にあった。1825年10月に、私はニューヨーク州シェナンゴ郡に住む、ジョサイア・ストールという名の老紳士に雇われた。彼はペンシルベニア州サスケハナ郡ハーモニーで、スペイン人によって開かれた銀山のことを聞き、私を雇い入れるに先立って、できればその銀山を発見しようとして試掘を行っていた。私が行って彼と共に生活するようになってから、彼は他の使用人たちと共に私を伴って、その銀山を探す試掘に当たらせた。私はそこで1ヶ月ほど働き続けたが、私たちの仕事はうまくいかなかった。それでついに私は、その老紳士を説き伏せて、その試掘をやめさせた。このことから、 私が山氏であったという話が広く言われるようになったのである。私はこのように雇われていた間、その地のアイザック・ヘイルという人の家に下宿していた。私が、ヘイル氏の娘である。私の妻、エマ・ヘイルに初めて会ったのは、そこでのことであった。1827年1月18日、私がまだストール氏に雇われて働いていた時に、私たちは結婚した。私が次元を見たと主張し続けたので、私に対する迫害はなおも続き、妻の父の家族は、私たちが結婚することにひどく反対した。したがって、私は彼女をどこかよそに連れて行くほかなかった。それで私たちは出かけて行き、ニューヨーク州シェナンゴ郡サウスベインブリッジのタービル治安判事の家で結婚した。私は結婚後すぐにストール氏の元を去り、私の父の家に帰って、その季節は父と共に農業に従事した。ついに、ハンとウリムとトンミムと胸当てを手に入れる時がやってきた。1827年9月22日、私がいつものように満1年目に、それらが隠されているところへ行くと、あの同じ天の使者が、それらを次の責任と共に私に渡してくださった。すなわち、私はそれらに対して責任を持たなければならない。もし私が不注意や自分の怠慢でそれらを失うならば、私は断たれるであろう。しかしその方、つまりその使者がそれらを取りに来られるまで、私がそれらを保存するためあらゆる努力を尽くすならば、それらは守られる、というのであった。私は間もなく、なぜそれらを安全に保つためにそのような厳しい責任を課せられたのか、また私が自分に求められたことを成し遂げたときに、それらを取りに来るとなぜ使者が言われたのか、その理由が分かった。私がそれらを持っていることが知れるや否や、私からそれらを奪おうとする、あらん限りの努力が払われたからである。そのために思いつく限りのあらゆる策略が実行に移された。迫害は以前にも増して激しく、容赦のないものとなり、大勢の人が、できれば私からそれらを奪おうと絶えず機会を伺った。しかし、私が求められたことをそれらによって成し遂げるまで、それらは神の知恵によって、私の手の中で無事であった。そして、前もって定められた通り、使者がそれらを取りに来られたとき、私はそれらを使者に引き渡したのである。そして、1838年5月2日の今日まで、その使者がそれらを管理しておられる。しかしながら、騒ぎはなおも続き、父の家族について、また私自身について偽りを言い広めるために、常におびただしい噂が流された。もし私がその千分の一を述べたとしても、何冊もの本になるであろう。しかし、迫害が耐えられないほどになったので、私はやむを得ず、マンチェスターを離れて、妻と共にペンシルベニア州サスケハナ郡へ行くことにした。私たちは非常に貧しく、迫害がひどいために貧しさから抜け出せず、苦難のただ中で出発の準備をしていたとき、マーティン・ハリスという名の紳士と親しくなった。彼は私のところに来ると、私たちの旅の助けになるようにと50ドルくれた。ハリス氏は、ニューヨーク州ウェイン郡パルマイラ町に住んでいる人で、社会的地位のある農場主であった。この時期にかなった援助によって、私はペンシルベニアの目的地に着くことができた。そしてそこに着くとすぐに、私は版から文字を写し取ることを始めた。私はかなりの文字を写し取り、ウリムとトンミムによってそれらの多くを翻訳した。 これを行ったのは、12月に妻の父の家に着いてから翌年の2月までの間のことであった。この2月のある時、前に述べたマーティン・ハリス氏が私たちのところにやってきて、私が藩から書き取っておいた文字を取り、それを持ってニューヨーク市へ向かった。彼とその文字に関して起こった出来事については、彼が帰ってきて私に語った彼自身の言葉をお伝えする。それは次の通りであった。私はニューヨーク市へ行き、翻訳された文字をその翻訳とともに、文学上の学識があることで広く知られている一紳士、チャールズ・アンソン教授に披露した。するとアンソン教授は、この翻訳は正確であり、エジプト語から翻訳されたもので、これほど正確なのを見たことがないと述べた。その後、私がまだ翻訳されていないものを彼に見せたところ、彼は、それらはエジプト語、カルデア語、アッシリア語、およびアラビア語であると言った。また、それらは本当の文字であると言った。そして、それらが本当の文字であることと、それから翻訳されたものの翻訳も正確であることを、パルマイラの人々に証明する証明書を私にくれた。そこで、私はその証明書を取ってポケットに入れ、まさにその家を去ろうとしたとき、アンソン氏は私を呼び返して、どうしてその青年は金板を見つけた場所に、その金板のあることが分かったのかと尋ねた。そこで私は、神の天使が彼にそれを明らかにしたと答えた。すると彼は、その証明書を見せてください、と私に言った。それで私がポケットからそれを取り出して彼に渡すと、彼はそれを取って細かく破って、今時天使の働きのようなものなどないと言い、また、その版を持ってくれば翻訳してあげようと言った。そこで私は、版の一部は封じられており、持ってくることを禁じられていると告げた。すると彼は、私は封じられた書を読むことはできない、と答えた。私は彼のもとを去り、ミッチェル博士のところへ行ったが、彼も文字と翻訳の両方に関して、アンソン教授が言ったことを認めた。
オリバー・カウドリ、モルモン書の翻訳にあたって筆記者を務める。ジョセフとオリバー、バプテスマのヨハネからアロン神権を受ける。二人はバプテスマを受け、聖任され、預言の霊を受ける。第66節から75節。
1829年4月5日に、オリバー・カウドリが私の家にやってきたが、私はその時まで一度も彼に会ったことがなかった。彼は私の父が住んでいたところの近くの学校で教えており、私の父も子供をその学校に通わせていたので、一時期父の家に下宿していて、その間に家族から、私が版を受け取ったことについての詳しい事情を告げられ、それで私に尋ねるためにやってきたと言った。カウドリ氏が到着して2日後、4月7日に、私は、モルモン書の翻訳に取り掛かり、彼は私のために筆記し始めた。私たちはなおも翻訳の仕事を続けていたが、その翌月、1829年5月のある日、私たちは、版の翻訳の中に述べられているのを見つけた罪の許しのためのバプテスマに関して主に祈って伺うために、森の中に入っていった。私たちがこのようにして祈って、主に呼び求めていたとき、 天からの使者が光の雲の中を下って来られた。そして、その使者は私たちの上に手を置き、次のように言って私たちを聖任された。私と同じしもべであるあなた方に、メシアの御名によって、私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。また、レビの子らが再び義を持って捧げ物を主に捧げるまで、これは決して再び地上から取り去られることはないであろう。その方は、このアロン神権には聖霊の賜物を授けるための安守をする力はないが、これは将来私たちに授けられると言われた。またその方は、行ってバプテスマを受けるように私たちに命じ、私がオリバー・カウドリにバプテスマを施し、その後彼が私にバプテスマを施すようにと指示された。それで私たちは行ってバプテスマを受けた。私がまず彼にバプテスマを施し、その後彼が私にバプテスマを施した。それから、私が彼の頭に手を置いて、彼をアロン神権に聖任し、その後、彼が私に手を置いて、私を同じ神権に聖任した。そのように私たちは命じられたからである。この時私たちを訪れて、私たちにこの神権を授けてくださった使者は、自分の名はヨハネと言い、新約聖書の中でバプテスマのヨハネと呼ばれているもので、自分はメルキゼデクの神権の鍵を持つペテロとヤコブとヨハネの指示のもとに働いていると言われた。また、ふさわしい時にメルキゼデクの神権も私たちに授けられ、私は教会の第一の長老と呼ばれ、彼、オリバー・カウドリは、第二の長老と呼ばれる、と言われた。私たちがこの使者の手によって聖任され、バプテスマを受けたのは、1829年5月15日のことであった。私たちはバプテスマを受けて水から上がるとすぐに、天の御父からの大いなる栄光ある祝福を受けた。私がオリバー・カウドリにバプテスマを施すや否や、聖霊が彼に下られ、彼は立ち上がって、間もなく起こるはずの多くのことについて予言した。さらにまた、私も彼によってバプテスマを受けるとすぐに、予言の霊を受けて立ち上がり、この教会の起こりと、教会に関連のあるその他の多くのことと、この時代の人の子らについて予言した。私たちは聖霊に満たされ、私たちの救いの神を喜びたたえた。今や私たちの心に光が注がれ、私たちは聖文をはっきりと理解できるようになってきた。より不明瞭な聖句の正確な意味と意図が、以前に一度も経験することのできなかった方法で、あるいは以前に考えもしなかった方法で私たちに明らかにされたのである。しかし、すでに周りの地方に迫害の機運が現れていたので、しばらくの間、私たちは神権を受け、バプテスマを受けた事情を秘密にせざるを得なかった。私たちは時々、ボートに襲われるという脅威を加えられた。しかも、これが信仰を告白する人々によってであった。そして、私たちに暴行を加えようとする彼らの企ては、神の摂理により、妻の父の家族の影響力によって、何とかとどめられていた。妻の父の家族は私に好意的になっていて、ボートに対抗し、私が何の妨げもなしに翻訳の仕事を続けられるようにすることを厭わなかった。 それで彼らは、すべての不法行為から可能な限り私たちを守ると申し出て、それを約束してくれたのである。
オリバー・カウドリは、これらの出来事を次のように述べている。これらの日々は、決して忘れられないものであった。天の霊感によって語られた声、この胸にこの上ない感謝の念を呼び起こした声のもとに座していたのである。彼が、モルモン書と呼ばれる歴史すなわち記録を、ウリムとトンミム、すなわちニーファイ人が、解約記と呼んだものを用いて翻訳するままに、私は、来る日も来る日も、彼の口から出る言葉を絶え間なく書き続けた。モルモンとその忠実な息子モロナイが述べた、かつて天からの愛と恵みを受けた民についての興味深い話をわずか数語でもここに取り上げるのは、私が現在意図していることではない。したがって、これは将来に譲ることにして、私が序論の中で述べたように、この教会の起こりに直接に関係のある若干の出来事に直ちに移ることにしよう。偏屈者たちの従面と偽善者たちの中傷の真っただ中を進み出て、キリストの福音を心から受け入れた幾千もの人々にとって、これらの出来事は快いことだろう。イエス・キリストの復活による明らかな良心をもって申し開きをするために水の墓の中に葬られることによって、進んで物事に取り組む心を示したいと望むことなしには、誰も冷静な状態で、人が救い主の教会を築き上げる具体的な方法について、救い主の口からニーファイ人に与えられた数々の指示を翻訳して書き記すことはできなかったであろう。腐敗が人々の間に見られるあらゆる形式と制度の上に不確実性を広げている場合は、特にそうである。この大陸におけるヤコブの子孫の残りの者に対する救い主の働きについて述べられた話を私が記した後、預言者がそのようになるであろうと言った通りに、暗闇が地を覆い、深い闇が人々の心を覆っているのを認めるのは容易なことであった。さらに深く考えると、宗教に関するひどい争いと騒ぎの真っただ中で、誰も福音の儀式を執行する神からの権能を持っていなかったことを認めるのも同じく容易であった。キリストの証が予言の霊に他ならず、キリストに従う民が地上にいたあらゆる時代に、キリストの宗教が直接の啓示によってもといを置かれ、気づかれ、支えられてきたことを考えると、啓示を否定する人々がキリストの名によって御業を司る権能を持っているのだろうかと疑問が起こるであろう。一度人々の前に現れることを許されるとその悪知恵が危険である人々によって、これらの事実が埋められ、注意深く隠されたとしても、これらが私たちに隠されることはもはやなかった。そして私たちは、立ってバプテスマを受けなさい、という命令が与えられるのをただ待っていたのである。これは望んで間もなく実現した。憐れみに富んでおられ、へりくだった者の絶え間ない祈りにいつも快く応えてくださる主は、私たちが人々の住まいから離れて熱烈に主に呼び求めたところ、私たちに御心を示してくださった。突如、永遠のただ中から来たかのように、贖い主の声が私たちに平安を告げられた。それと同時に、帳が分けられ、神の天使が栄光をまとって下ってきて、私たちが切に待ち焦がれていた知らせを告げ、悔い改めの福音の鍵を渡してくださったのである。なんという喜びであろう。なんという脅威であろう。なんという驚きであろう。 世の人々が苦しみ、当惑していた時に、幾百万の人々が目の不自由な人のように壁を手探りしていた時に、また万人が一団となって不確実な状態にとどまっていた時に、白昼の光の中にいるように、まことにそれ以上に、その時自然界にその輝きを放っていた五月の陽光にも勝って、私たちの目は見、私たちの耳は聞いたのである。その時、その声は、優しいながらも心の底まで貫いた。そして、私はあなた方と同じしもべである。というその言葉は、すべての恐れを吹き飛ばした。私たちは耳を傾け、私たちは目を注ぎ、私たちは感嘆した。それは栄光からの天使の声であり、またそれは意図高きお方からのお告げであった。そして、私たちはそれを聞いて喜んだ。同時に、意図高きお方の愛は私たちの心に火をつけ、私たちは全能者の次元に包まれた。疑いの余地がどこにあろうか。どこにもない。不確実は消え失せ、疑いは没してもう姿を現すことはなかった。同時に、虚構と欺きも永久に消え失せたのである。しかし、愛する兄弟よ、考えてみてほしい。さらにしばし考えてみてほしい。彼が、私と同じしもべであるあなた方に、メシアの皆によって、私はこの神権とこの権能を授ける。これらは、レビの子らがやがて義をもって捧げ物を主に捧げるために、この世にそのままあるであろう。と言われ、その手によって私たちが聖なる神権を受けたとき、どれほどの喜びが私たちの心を満たし、またどれほど驚いて私たちがひれ伏したかを。このような祝福を受けてひざまずかない者がいるだろうか。私はこの心の感情や、この時に私たちを取り囲んだ荘厳な美と栄光を、あなた方にありのまま描写しようとは思わない。しかし、地球や人は、時の雄弁さをもってしても、この聖なる方のように言葉を魅力的で荘厳な表現にできそうもない。と私が言えば、あなた方は信じるであろう。そのようなことはできないのである。また、この地球には、喜びを与える力も、平安を授ける力も、聖なる御霊の力によって告げられたそれぞれの言葉に含まれる知恵を理解する力もないのである。人間は同じ人間を欺き、欺きは欺きに伴い、悪い者の子らは愚かで無知な者を従わせる力を持つかもしれない。こうして、ついに虚構だけが多くの人を養い、偽りの実は軽薄な者をその流れに乗せて墓場へと運ぶ。しかし、彼の愛の指に一度触れれば、誠に天界から一条の栄光があれば、あるいは救い主の口から、永遠の懐からの一言があれば、それはすべて取るに足りないものとなり、それは記憶から永久に消し去られてしまうのである。自分たちが天使の前にいるという確信、自分たちがイエスの声を聞いたという確実さ、並びに神の御心によって語られた清い方から流れ出たままの汚れない真理は、私にとって必死に尽くしがたい。そこで私は、この世にとどまることを許されている間は、この救い主の慈しみの現れをいつも驚嘆と感謝の念を持って見るであろう。完全さがあって、罪が決して来ることのないあの住まいにおいて、私は決して終わりのないその日に神を崇めたいと思うのである。メッセンジャー&アドボケイト。 Messenger and Advocate 第一巻1834年10月14ページから16ページ